今朝は熱心さについて共に考えたいと思います。熱心さ。まず第一に私たちは信仰を持って神のことをされたときに熱心なものになってゆきます。熱心さを持ち始めます。なんていうかその何もせずにじっとしていることができなくなるものになります。それはなぜかというと、神様が何もせずにじっとしておられる方ではないからです。神の子として親である神に似ていくことが起こっていくから、やはり私たちは熱心なものになる。神様はとても熱心な方です。私たちは自分では気がついていませんけれど、親とそっくりな癖を持っているそうです。人のことを見ていると、あの親子は歩き方が一緒だなと思う時があります。妻に言わせると、私は私の母親と考え方がそっくりだそうです。過去側の実家に妻が遊びに行って私の母と話していると、確かにあなたが彼を育てたのがよくわかると言ってました。まあ、話してるとこう考え方がそっくりだって言うんですよね。私自身は意識していませんが、そうなんだそうです。まあ、生まれてからずっと一緒に暮らしてきたお父さんとお母さんから私たちは影響を受けます。お父さんとお母さんに似ていく。これと同じことが信仰の世界でも起こります。私たちはイエス様を通して創造者の子供にさせていただきました。そして聖書を読むことで信仰について学ぶことで教会に通い続けることで祈ることで少しずつお父さんの影響を受けてお父さんに似ていきます。それは別の言葉で言えばパウロがガラテヤの4章の19節で言っているようにキリストが私たちのうちに形作られていく。考えること、話すこと、行動することがキリストに似ていくんです。自然なことです。先日数年前に洗礼を受けた方と話していたときにこんなことを聞きました。その方にとってずっと自分の生活における課題の一つは言葉だっていうんです。まあその方もその親からすごく注意される。あなたは言葉遣いが。まあどういうことなのかなと思って聞いてましたら、ただ単にその、悪い言葉を口から出すっていうことではなくてですね、まあ人と話しているときに、いつの間にかこう自分が有利なように話を持っていける。です。まあ、それがですね、携帯屋にでも行こうものならですね、もうこう何かちょっと矢のつく自由業の方かなっていうぐらい話を聞いてたらうまいんです。相手の言葉尻を捕まえて、今こう言ったよなって言って追い詰めていく。で自分に有利な方に話を持って行ってしまっていたというんです。けれど、もうそういうことをしなくなりましたというか。こう喉まで来てるそうです。こう相手の言葉をこう掴んで、言質を取って自分の有利にしたい。でも、ここで止まるんです。なぜなら、もう不正をしたくなくなった。人を追い込みたくはもうなくなったので、言葉が止まるようになりました。イエス様と出会って、イエス様の正しさが心の中にズンと打ち立てられたとき、もう言葉で人を罠にかけるようなことはしたくない。天の父の影響を受けた結果の一つ、一例だと思います。私たちもそれぞれに天の父の影響を受けています。ある人はお父さん、天のお父さんの影響によって自らの欲望のままに振る舞うことをやめました。ある人は天のお父さんの影響を受けて、誰も拾おうとしない問題を自ら関わって処理します。 父親の影響力によって私たちは考えること、話すこと、やることがだんだんと変わっていっているお互いです。変わり続けています。キリストがどんどんどんどん形作られています。それは聖書を読むことで父なる神がどのようなお方か、どんなキャラクターのお方なのかを知れば知るほど、それは私たちの心に染み込んで生活を変えてきました。だから私たち聖書を読みます。聖書を読むことはとっても大事なことです。そこから私たちは、私たちの父がどのようなお方かを吸収するからです。私たちに影響を与え続けている神様の姿、そのご性質は愛です。神様のご性質はいくつかあって、これとこれとこれということはありません。愛です。100% 愛で存在されているお方です。そしてその愛の一つの表れが熱心さです。神様は愛ゆえに熱心なお方です。熱心とはどういうことか。人間が自分を裏切って離れていくときに放っておけない熱さ、情熱のことです。神様は感情豊かなお方で、人間が自分から離れていくときに、この胃がねじれるとホセア書にはありますが、そういうお方です。情熱にあふれた熱心なお方。はじめに神様は人間を作ったときに、この世界を大切に管理しなさいと、アダムという人にその仕事を与えられました。けれどアダムはそれを裏切ります。神様の下で世界を大切にすることよりは自分が神になり変わろうとして神様に背きます。アダム、アブラハム、モーセ、ダビデがその与えられた使命に失敗し続けても神様の熱心さ、神様の情熱は決して人間を見捨てられない。どこまでも追いかけていかれます。情熱あふれるお方、熱心さにあふれるお方です。その神様の熱心さは歴史において極まります。2000年前に起こった出来事です。ついにご自身が人間となって人間を捕まえられた。ご自身の使命に生きるようにと、イエス様を通して私たちを招かれた。そして今も私たちを招き続けておられるお方です。このお方を父としている私たちの中には、この情熱、また熱心さが生まれてきます。諦めないで信仰の道を行こうとするのは神様の熱心さの反映ですね。諦めないで人と関わり続けようとするのは私たちの内から出てきたというよりは天の父の影響を受けている証拠です。ガラテヤ書の4章の18節、良いことで熱心に慕われるのはいつであっても良いものです。熱心であることは良いことです。それは父なる神様の性格を反映しています。私たちもどこか諦めがちだったかもしれない人生によしと、灯火を灯してそれぞれのところで神様が人を追いかけられたように傷んでいる人を追いかけていっては慰めの言葉をかけ、ある人を思ってはその人のために祈り、ある時はその人のところに出かけていって話を聞いたりする。それらは私たちのうちに神様の情熱、神様の熱心さが灯った現れの一つでしょう。私たちは神の子として熱心さの灯火を灯すようになったお互いです。しかし人の熱心さはいつもその熱心さの向かう先が問われねばなりません。良いことで熱心なのは良い。良いことで熱心なのは良い。熱心であることは良いことです。しかし、 その熱心さの向かう先が吟味される必要があります。熱心であることがそのまま正しいのではありません。熱心であることがそのまま正しいのではありません。旧約聖書の箴言の19章にこうあります。箴言の19章に、熱心だけで知識がないのは良くない。熱心だけで知識がないのは良くない。熱心だけではダメなんです。知識がいるんです。熱心さの名のもとに、教会は多くの間違いを犯してきました。もう歴史を見ればもう明らかです。十字軍の遠征、スペインにおける魔女狩り、あとつい最近ではですね、アメリカで、中絶クリニックに爆弾を仕掛けた人、再臨の日を決めて生活を放棄するっていうのは何度も何度もありました。これらに関わった人々は皆間違いなく熱心でした。しかし間違っていました。キリストの名を用いながら間違えることはあります。キリストの名を出せば正しいとは限りません。行動、結果が吟味されなければなりません。キリストがしたようにしたかが問われなければなりません。熱心さは吟味される必要があります。間違った熱心さの一つがガラテヤ書に出てきます。ガラテヤ書の4章の17節。あなた方に対するあの人々の熱心は正しいものではありません。正しくない熱心さってあるんです。あなた方っていうのは、エルサレムから来た偽兄弟、福音を歪める者たち、割礼派ユダヤ人クリスチャンたちのことですが、彼らは熱心でした。しかしその熱心さは方向を間違えていました。彼らの熱心さの間違いは何であったかというと、彼らはあなた方を自分たちに熱心にならせようとしていると。パウロはその間違いをはっきりと言います。熱心に活動する。ガラテヤの教会へ行って、またその方々の家に行って説いたのかもしれません。パウロが言ったことを本当かどうか考えてみてください。割礼を受けてないんですか？割礼を受けるべきですと。パウロは彼らの間違いの根本がどこにあるかを見抜いていました。熱心ではあるが、その熱心の向かう先が自分たちに人々の心を集める。自分に熱心にならせようとしている。それは間違っていますと。自分たちに熱心にならせようということをもう少し詳しく言っているのが、ガラテヤ人への手紙の一章の十節です。ガラテヤ人の手紙の一章の十節。今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか？いや、神にでしょう。あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうか？もし私が今なお人の関心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。パウロはこれ自分自身のことを言っているわけですね。私が今熱心にキリストにとどまれ、割礼を受ける必要がないと言っているのは、人の関心を買おうとしているからだろうか。いや、そうではない。この言葉の反対側には、人の関心を買おうとする者、熱心に自分たちを売り込む者たちを非難することがあります。私はそうではない。しかし、あなた方を惑わしている偽兄弟たちは、人の関心を買おうとしているんだ。熱心にあなたたちの心を奪おうとしているんだ。だから彼らの熱心さは正しくないというんです。 人は熱心になった時、やっぱり自分がやってることを大事にしてほしいです。熱心になるほどですから。けれどそこでいつも熱心さに知識があるようにと願います。熱心さだけではいけないです。知識がいるんです。箴言の中で知識と言われているのは何かといえば、それは主を恐れることです。箴言の9章の10節です。主を恐れることは知恵の始め、知恵の始め、知識の始めです。主を恐れること、熱心さには主を恐れることがなければなりません。主を恐れるというのは恐怖するということではなくて、誰が私の神かをはっきりさせなさいということです。誰が私を作ったか毎朝毎朝確認しなさい。でなければ熱心さだけで突き進み、主を恐れることがなければつまずきます。自分もつまずきますし、周りの人たちを巻き込みます。ガラテヤ教会で起こったのはそういうことでした。パウロは、福音を曲げる者たちに対して、また自分たちに関心を集めようとする者に対して非常に厳しい言葉遣いをします。それはガラテヤ人の一章で出てくるんですが、そのようなものは呪われよって言うんですね。ユダヤ人にとって呪いっていうのは神から切り離されよっていうことです。しかも2回言います。福音を汚す者、自分たちに関心を集めるために熱心な者は呪われよ。どうしてここまで厳しいものの言い方をするかっていえば、この知識のない熱心さっていうのは非常に恐ろしいことをしている。ガラテヤ教会の人々は今まで聞いたことのない福音を聞いて、あのナザレのイエス、十字架につけて殺された人が復活なさったあの方が私の主なのだ、あの方が世界の誠の王なのだと信じました。自分の上におられる方がキリストだ。人の関心を買うっていうのはどういうことかっていうと、誠の王が座っている玉座から神様を追い出してそこに自らが座ることです。パウロにとって間違った教えを述べ伝えているだけではありません。これは礼拝の問題であり、偶像礼拝の問題と関わります。割礼派の人々がしていてた間違った教え、自分たちに熱心にならせようとするのは、彼らは知らずして神の玉座を奪い、自らを神とし、人々の関心を自分たちに集めさせていた。そんなことが許されるはずがない。なのでガラテヤ人は怒りのこの空気にあふれています。黙っていられない。教会の中でキリストを差し置いて、いやキリストを玉座から追い出して自らが座ってそこから割礼を受けようなんて教えるなんて、もうとんでもない。割礼派の人々に欠けていたのは熱心さではなくて知識でした。その知識は主を恐れること、誰が私たちの救い主なのか、誰が私たちのトップ、誰が私たちの王なのか、そこにおられるお方はどなたであるべきなのかという知識の欠如でした。私たちの教会はいつも神様のおられる席に神様が座っていらっしゃるようにしたい。神様の影響を受けて私たちは熱心になります。活動的になっていきます。そうあるべきですし、そうなっていきます。その時に知識を持ってつまずくことがなく、 歩んでいきたいと思います。教会生活の中には2つの落とし穴が開いていると言っていいかもしれません。一方ではガラテヤ人を惑わした割礼派のように熱心ではあるけれども、神様に集まる注目を自分に集める、熱心さゆえにそこはどこかで間違ってしまう。もう一方の間違いは、そういう間違いを犯すんだったら何もせずに置こうです。これはこれでですね、まあ神の子供としては少し元気がなさすぎる。温まってきて動く体力が温まってるんだけど、私たちはけれどこの二つの落とし穴、どちらにも陥らずに歩むことは可能です。知識を持って熱心であればいいんです。主を恐れつつ熱心である。心を燃やされて何かに取り組むとき、主を主として、そして人々の協力を仰ぐときに、主に視線を向けさせて、伝道もそういうことですね。あなたの視線をイエス様に向けてください。奉仕にしてもそうです。イエス様のためにしましょうです。やはり私たちどこかで人に認められたい気持ちがあります。自然なことです。それを覚えながら、まあ、そういうこともですね、正直に打ち明けながら歩んでいけたらなと思います。やっぱり自分が一生懸命になると認めてほしいと思います。でもどうかそれが私に人々を熱心にならせることがないように気づいたら教えてね。まあ、時にはそういうところへ落ちたとしても大丈夫です。イエス様がもう一度引き上げてくれます。失敗することを恐れて何もしない穴からも、また熱心になりすぎて神様を忘れてしまう穴からもイエス様を引き上げてくださいます。私たちは知識を持って、つまり主を恐れて、創造者なるお方こそ神である、イエス・キリストこそ王であるという知識を持って、熱心なお互いとしてこれからも歩み続けたいと思います。一言祈りを捧げます。私たちの父なる神様、私たちをあなたの子供としてくださったことをありがとうございます。私たちはあなたに似せられて行きます。あなたのために生きたいという情熱がふつふつと湧いてきます。どうぞそれをお与えくださった、その灯火を灯してくださったあなたを恐れて、あなたこそ私の主ですと告白しながら、ますますこの火を燃やしていくことができますように。あなたを見つめながら人を愛することに熟練していくことができますように。時に人に認められないことが悔しいとき、苛立つようなことを感じるときもあります。そんな弱さもあなたと兄弟姉妹の前に開いて、こんな弱い私のために祈ってくださいと、そして共に知識を持って熱心なものとしてイエス様のように人に仕えていきましょうと祈り合っていくことができますように、教会の主であるイエス様お導きください。私たちの関心が、私たちの熱心さの向かう先がいつもイエス様あなたご自身であるように、これからもお導きください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。